最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年8月16日日曜日、こんにちは。あなたのテックパートナーはるかです。今日は8月16日日曜日ですね。週末いかがお過ごしでしょうか。実は今日、日本では女子大生の日という記念日なんです。1913年のこの日に東北帝国大学、今の東北大学が女子学生の入学を許可したのが始まりだそうです。当時は本当に画期的なことでした。それから100年以上経って、今ではオンライン講座や AI を使った学習支援ツールのおかげで、性別や場所に縛られずに誰もが学べる時代になりました。学びの形も大きく変わりましたよね。今日の最初のニュースは、そんな教育とテクノロジーにまつわるインドの壮大な国家プロジェクトのお話です。今日のポッドキャストでは、インドの国家的な AI 人材育成プロジェクトから軍事利用される AI の最前線、そして私たちの身近な AI ツールの透明性やセキュリティに関する話題まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはインドの大きな動きからです。ヤフーニュースに掲載された、インド、なぜ若者1000万人に AI 研修という記事です。この記事によると、インドのモディ首相が8月15日の独立記念日の演説で、若者向けに2つの大きな教育方針を打ち出しました。1つは各種選抜試験、つまり大学入試や公務員試験みたいなものですね。これに向けた無料のオンライン講座を提供するというもの。そしてもう一つが、数百万人の若者に対して人工知能 AI ツールのスキル訓練を提供する計画です。この背景には、インドの若者たちが抱える教育や雇用に対する強い不満があるようです。最近、医科大学の入試で問題が漏洩したり、採用手続きで不祥事が相次いだりして、全国規模の抗議デモにまで発展したそうなんです。世界一の人口を抱えるインドでは、国立国立大学への合格が安定した生活への一番の近道とされていて、受験競争はものすごく熾烈。その結果、学習塾産業が巨大化して、家計への負担が非常に大きくなっているという社会問題がありました。今回の無料オンライン講座は、そうした家庭の経済的な負担を減らすのが目的の一つです。モディ首相は、我が国にはデジタル領域の公共インフラがあり、非常に優秀な教師や教育者が揃っていると述べていて、国の強みを生かして教育格差を是正しようという意図が見えますね。そして注目すべきは AI スキルの訓練です。これは単なる教育問題の解決だけじゃなくて、インドが国として AI 時代をリードしていこうという強い意志の表れだと思います。すでに IT 大国として知られるインドですが、これからは AI の分野でも世界的な中心地になろうとしているんですね。1000万人規模で AI 研修を行うというのは、本当にスケールが大きくて驚きます。この中から次の時代のイノベーションを生み出す人材がたくさん出てくるのかもしれません。日本としても、こうした各国のダイナミックな人材育成戦略から目が離せませんね。
さて、次は AI のもう一つの側面、軍事利用に関する衝撃的なニュースです。こちらもヤフーニュースから、米軍 AI システムメイブンとはという記事です。この記事は、今年2月に行われたアメリカとイスラエルによるイラン攻撃で、軍事 AI システムメイブンがいかに驚異的な性能を発揮したかを伝えています。まず数字がすごいんです。作戦に必要な膨大な情報の解析、これ人間がやると328人で100日かかるそうなんですが、メイブンはなんとたったの90分で完了させたそうです。100日が90分ですよ。そしてイランの当時の最高指導者ハメネイ師を捕捉するから殺害するまでにかかった時間はわずか11分23秒。 この AI によるスピード感で24時間のうちに1000カ所以上もの施設を攻撃したといいます。このメイブンはアメリカの国防総省と AI 企業のパランティアが共同開発した指揮統制システムです。敵のデータを分析して作戦を立案する役割を担います。記事に紹介されているデモ映像の説明がまたすごくて、ドローンが捉えた映像から建物や車、歩いている人までを識別し、画面にはミサイル発射基地などの標的がリストアップされる。それぞれの進捗状況も検知、兵器選定、実行中といったステータスで一目で分かるようになっているそうです。そして司令官がやることは、攻撃したいターゲットを画面上でトラックして AI に作戦を立てさせ、提案された最適な攻撃手段、例えば装甲戦闘車といったものを承認するボタンを押すだけ。これだけで一瞬にして攻撃が完了する。国防総省の AI 部門責任者は、右クリック、左クリック、まるで魔法だと語ったそうです。これはもう戦争のあり方そのものを根本から変えてしまう技術ですよね。判断のスピードが圧倒的に速くなる一方で、 AI の判断に人間がどう関わるのか、倫理的な問題も浮上してきます。いわゆるキラーロボットの問題にも直結する話で、 AI にどこまで命の判断を委ねていいのか、国際的なルール作りが急がれる非常に重いテーマだと感じました。
続いては国内のサイバーセキュリティに関するニュースです。ヤフーニュースから、日例従業員の個人情報流出かという記事です。冷凍食品大手の日例がサイバー攻撃を受けた問題で、同社は8月14日にグループの一部の従業員の個人情報が流出した恐れがあると発表しました。流出した可能性があるのは、従業員の氏名や生年月日、会社のメールアドレスなどで、具体的な件数はまだ調査中とのことです。現時点で情報が不正に利用された事実は確認されていないそうですが、従業員には不審な連絡に注意するよう呼びかけているそうです。この問題、もともとは7月13日にシステム障害が発生したことが発端でした。この障害で日例の子会社が運営する冷蔵倉庫の入室庫などに支障が出て、物流にも影響が広がりましたよね。システムは7月24日に全面再開しましたが、その後ロシア系のハッカー集団ブラックスートが犯行声明を出し、日例から盗んだと主張するデータをダークウェブ上に公開したことが確認されていました。今回の発表はその後の調査で明らかになったことのようです。この一件は、私たちの生活に身近な食品メーカーのサプライチェーンがサイバー攻撃によっていかに脆弱になりうるかを示した事例でした。そして今回は、従業員の個人情報というまた別の側面での被害の可能性が明らかになりました。企業は外部からの攻撃に対する防御策はもちろん、万が一侵入された場合に備えて内部の重要データをどう守るかという対策もますます重要になってきていることを改めて感じされるニュースですね。さて、ここまでは国内のニュース、特に AI やサイバーセキュリティが社会に与える大きな影響について見てきました。ここからはもう少し私たちの生活や仕事に近い技術的なトピックをいくつか掘り下げていきましょう。
まずは AI が生成した文章に見分ける技術についてです。テッククランチからの記事、アンストロピックシェアズモアディテイルズアバウトハウクローズニューウォーターマークスウィルワーク。日本語にすると、アンストロピック社クロードの新しいウォーターマークがどのように機能するかの詳細を共有といったところでしょうか。 AI チャットボットのクロードを開発しているアンストロピックが、 AI が生成したテキストにウォーターマーク、つまり電子透かしを入れる機能について詳しい情報をブログで公開しました。これはAU の AI 法が求める透明性の要件に対応するための動きです。じゃあどうやってテキストに透かしを入れるのか気になりますよね。記事によると、これは Google DeepMind が2024年に提案したシンスディテクストというアプローチを使っているそうです。簡単に言うと、AI が文章を作るとき、同じ意味でも使える単語がいくつかある場面、例えば天気を表すのにオーバーカスト、曇りとグレー、灰色のどちらを選ぶかといった些細な選択の際に、特定のパターンで単語を選ぶようにするんです。 このパターンの連続が人間には全く気づかれない透かしになるという仕組みです。読んだだけでは透かしが入っているかどうかなんて全くわからないそうです。この透かしは専用のキーを持つ人だけが検出できる API 通じて確認できるようになる予定です。じゃあ文章をちょっと書き換えれば消せちゃうんじゃないと思うかもしれませんが、アンソロピックによると軽い編集では完全には消えないとのこと。もちろん全文を人間が完全に書き直せば消えますが、その場合はもう AI 生成コンテンツとは言えないですよね。ちなみにプログラミングコードの場合は正しく動くことが最優先なので、単語の選択の自由があまりありません。なので透かしはコード内のコメントなど限定的な部分にしか埋め込まれないそうです。このウォーターマーク技術はクロードだけでなく他の主要な AI 開発企業も導入を進めているとのこと。 AI が作った文章なのかどうかを判別する一つの業界標準になっていくのかもしれませんね。フェイクニュース対策などにも役立つことが期待されます。
続いては AI 開発競争の裏側を映す大きな買収のニュースです。こちらもテッククランチから。スペース X オフィシャリークロージズイツカーサーアキジション。スペース X が AI コーディング支援ツールを開発するスタートアップカーサーの買収を正式に完了したというニュースです。スペース X といえばイーロン・マスク氏の宇宙開発企業ですが、最近は AI 分野への投資を加速させています。今年初めにはマスク氏自身の AI 企業である XAI も買収していました。今回のカーサーの買収は4月に提携が発表され、その際にスペース X が600億ドルでの買収オプションを得ていたものが正式に実行された形です。このニュースで非常に興味深いのはカーサー側が発表でスペース X のコンピューティングインフラについて繰り返し言及している点です。世界最大の GPU フリートへのアクセスが可能になると述べているんですね。 GPU グラフィックスプロセッシングユニットは AI の学習に不可欠な半導体です。実はスペース X は自社で構築した巨大なデータセンターの計算能力をアンスロピックや Google といった他の AI 企業にも貸し出すビジネスを始めています。つまりスペース X はもはや単なるロケットの会社ではなく、AI 開発の根幹を支える巨大な計算資源、インフラを提供する企業にもなりつつあるということです。今回の買収は、優秀な AI 開発ツールを手に入れると同時に、自社の巨大なインフラの活用先を確保するという二重の意味があるのかもしれません。AI 開発競争がモデルの性能だけでなく、それを支える GPU の確保という物理的なリソースの奪い合いになっていることを象徴する動きですね。
AI がどんどん身近になる一方で、セキュリティも気になりますよね。次の記事は、私たちユーザーにとってとても実用的な情報です。テッククランチから、How to tell if your AI platform's accounts have been hacked? AI プラットフォームのアカウントがハッキングされたか確認する方法というガイド記事です。ChatGPT や Claude、Perplexity といった人気の AI サービスも、他のオンラインサービスと同じようにアカウント乗っ取りの標的になる可能性があります。 AI には自分の仕事の相談やプライベートな質問の履歴が残っていることもあるので、乗っ取られたら大変ですよね。この記事では主要な3つのプラットフォームでの確認方法が具体的に紹介されています。まずチャット GPT、 ブラウザで開いて左下の自分の名前から設定、セキュリティとログイン、アクティブセッションと進むと、どこからログインされているか一覧が見られます。もし見覚えのないデバイスがあったら、そこから個別にログアウトさせることができます。次にクロード、こちらも同じように左下の名前から設定、アカウントと進むとアクティブセッションが確認できます。クロードはパスワードを使わず、毎回メールに送られてくるリンクでログインする方式なので、パスワード変更という概念はありません。そして AI 検索エンジンのパプレクシティ、こちらは残念ながらどこからログインされているかを確認する機能はないそうです。なのでもし心配な場合は、設定から全てのセッションからサインアウトするを選んで、一度全部強制的にログアウトさせるのが有効な対策とのこと。記事では基本的な対策として、ユニークなパスワードをパスワードマネージャーで管理すること、そして多要素認証 MFA を有効にすることを強く推奨しています。自分の使っている AI サービスの設定、この機会に一度見直してみるのもいいかもしれませんね。
さて、今日の最後のトピックです。夏休みのこの時期にぴったりのちょっと息抜きになるような話題です。技術系ニュースサイトパブリックキーから無料で読める IT 漫画2026年版というまとめ記事です。これはパブリックキーが毎年夏に公開している恒例企画で、インターネット上で無料で読める IT 関連の漫画をたくさん集めて紹介してくれています。2026年版として新たに追加された漫画も面白そうです。例えば漫画でわかる AI の仕組み、まさに今日のテーマにぴったりですね。分厚い技術書はちょっとという人でも、漫画ならすっと頭に入ってくるかもしれません。他にもデータセンターの仕事のリアルを描いた15日後 DC 業務のリアルを知る山田くんや、 IT 用語を初心者に解説する IT お嬢様の今日もわかりませんわなど、気になるタイトルが並んでいます。パブリックキーが選んだおすすめ作品として紹介されている中には、コンピューターが生まれる前に手作業で計算を行っていた計算手と呼ばれる女性たちを描いた続く道、花の跡や、開発現場のリアルな悲哀が話題になった100日後に退職する47歳など、読み応えのありそうな作品もありますね。記事ではシステム管理やプログラミング、ウェブマーケティングなど分野別にたくさんの漫画がリストアップされています。Kubernetes を解説する英語の漫画なんていうのもありましたよ。難しい技術もストーリーやキャラクターを通して学ぶとぐっと親しみやすくなりますよね。今日のポッドキャストで気になるキーワードがあったら、それをテーマにした漫画を探してみるのも楽しいかもしれません。ぜひチェックしてみてください。
さて、今日の深掘りテックニュースはここまでです。インドの国家規模の AI 教育から軍事利用の最前線、そしてクロードのウォーターマークによる透明性確保の動き、スペース X の買収、アカウントセキュリティ、最後は楽しく学べる IT 漫画まで、 AI とそれを取り巻く世界の今を駆け足で見てきました。テクノロジーの進化は社会の在り方から私たちの身近な生活まで、本当にいろいろな側面に影響を与えているんだなと改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。